リジナルストーリ
ー。この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
ニャー作、青少年と健全な使い方、朗読水谷美佐子。朝から携帯のバイブが震える音がした。田中は電話の相手が親友の敦氏からだとわかると、気だるい声で通話ボタンを押す。
何？
要件を促すと、厚氏の声が玄関から聞こえる。
田中！すごいもの手に入れたんだよ！じいちゃんの研究所で拾ったんだけどさ、今からそっち行くわ！
次の瞬間、インターホンが鳴る。寝起きのまま田中は玄関の扉を開ける。
おお、早いな。つかメリーさんかよ。怖いわ、帰れ。メリーさんはインターホン使わねえよ。知らないうちにベッドに潜り込んでくる？
アツシがまるで経験したかのように語る。
朝っぱらから何なんだ。あと、窃盗罪って知ってるか？
勝手に部屋に上がってくつろぐアツシに、田中は眠い目をこすりながら話しかける。
それがな、測定器みたいなんだが、何でも測定できるんだ。さっきまで寝てたお前の布団とか。
ピッと音がすると、布団に関する様々な情報が画面に浮かび上がった。布団の材質、使用された年月、綿の材質、寝てたであろう人物の年齢、そしてダニの生息数。
アツシ、ちょっと布団干してくるわ。
田中が布団を干している間、アツシはゴミ箱を測定しようとして田中に殴られた。
なんだよ、一体何が何匹生息してるって言うんだよ。うるせえよ、もっと健全な使い方しろよ。埋蔵金とか探してみれば？
田中の提案に早速アツシは2階から1階に向けて測定する。
2階からでも地面がわかるのか？
田中の疑問にアツシが答える。
適当な距離はレーザーポインターとかカメラで行けるんだけど、距離も指定できるぞ。ほら、1階には干物が住んでる。
ピッと音がして、1階の部屋のレントゲンのような映像に触れると、主要成分が表示される。
おい、やめろよ。1階のばあちゃんは親切で優しいんだぞ。
さらに下の地層の様子が表示される。
ああ、なんか結構埋まってるな。宝探しできるかもな。ダイヤが埋まってるぞ。
探査距離は地下150キロメートルを示している。キラキラしたアツシの目を見ながら、田中は冷静に言い放つ。
150キロメートル掘る金があったら、ダイヤがたくさん買えるな。
朝飯を買いに二人は外に出た。近隣にある歩く市立北中学校のそばを通ると、中学生数人が向こうからやってくる。数分後、なぜか中学生とカードバトルが始まっていた。
あつし、なんでお前ってさ、うちの近所のガキと知り合いなわけ？
測定器には、相手の手札の内容がすべて表示されていた。
今出会ったばっかだって。カードバトルの世界じゃ普通だろ？ほい、俺の勝ち！
カードバトルの世界で手札を丸見えにする装置を使うのは、イカ様って言うんじゃないだろうか。田中は思ったことは口にしなかったが、代わりに後ろにある競輪場を見てつぶやいた。
どうせならあそこで使えたらいいのにな。
中学生にまたなっと手を振りながらアツシが答える。
未成年は馬券とか車券とか買えないからな。
待たせて悪かったな。コンビニ行こうぜ。
コンビニに着くと、目の前の駐車場には人だかりができていた。向かいにあるビルの3階が炎に包まれていた。
田中、あのビル3階の奥にまだ人がいるぞ。
目の前には消防車がサイレンを鳴らしながら人をかき分けて到着したところだ。すぐに2人はまだ3階に人がいることを伝えた。同じ3階にいた人の一人が見当たらないという証言もあり、救助は迅速に行われ、火は無事に消し止められた。コンビニから帰る頃には12時を回っていた。二人はなんだか英雄になったような、そんな余韻に浸っていた。
朝飯じゃなくて昼飯になったな。
お、Fカップ!白のレース!
アツシがニヤニヤしながら街を歩く女性を測定していた。さっきまで英雄だったアツシを見て、田中は、こいつの脳みそは小学生で止まってしまったんじゃないだろうかと思っていた。
まあ、青少年には健全な使い方だな。
呆れながら誰にでもなくつぶやく。アツシの自称ファッションチェックは、その日、測定器の電池が切れるまで続いた。
朗読男女、5分で聞けるオリジナルストーリー。この番組は、株式会社アルファの制作でお送りしました。